皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は空前絶後の出来事というお話です。今回のコロナもですね、本当に思いもかけないことになったなと思うんですね。前から言語が変わって初めの 2,3 年はいろんなことがありますよと、それが歴史的なことですよとお話もしましたが、本当にそんなことになりまして、そこに今回のアメリカ大統領選挙ですね、実にその驚くべきことだと言わざるを得ません。しかもコロナですが567で弥勒下生ということになりますね。ですから人の戦いの裏に神ありで、善神と悪神の戦いの最終決着になってくると、いうことでありますから、はっきり言って、そういうある種神の予言というようなものは、いろんな宗教が持ってると思いますけども、本当にあるもんだなと、本当に何て言いますかね、感じる人には感じるぐらいのものだと、普通神の世界って言ったらそうみんな思ってるんだと思いますが、いや誰の目にもですね、これはすごいということが起きると、本当になんか空前絶後だなと、しみじみ言って思うんですね。でやっぱりこの今起きてることというのは、こう例外がないっていうのも一つの特徴だと思うんですよね。コロナ一つ取ったって世界中例外なく覆ってるし、アメリカ大統領選挙の最終的な影響というのもですね、全世界に衝撃波としてこれは伝わることになると思いますね。これはもう大統領選挙というよりも、トランプとディープステートの戦いであり、国民とそれからその上にいる商人たちですね、商人って言いますか、独裁者との戦いであり、軍と軍の戦いでもあり、善と悪の戦いでもあるということで、幾重にもこう重なってるんですが、全部この局面に集約されてきたと思うんですね。要するに今まではなんかそれぞれやっていたものもですね、今回全部集約されてきたように見てて思うんですね。なるほどな、このとこに全部勢ぞろいしたかなと、しみじみこう思うんですね。でやっぱりその見てると、やっぱり世界の流れというのはもうとっくの昔に決着ついてたと思うんですね。ディープステートなんかもですね、もう最盛期ははるかに過ぎてますよ。2008年のリーダー、あれですね、リーマンショックで、あれ金融が吹き飛んじゃったわけですね。所詮ディープステートだって一番真ん中にあるのは金ですから、金が欲しくてみんな成長やったり IT やったりってるわけですから、金なんですよ。その金のマシンをですね、2008年の秋だったな、夏の終わりだな、アメリカの議会がですね、自らの手で吹き飛ばしちゃったんですよ。影の政府が、オウンゴールで影の政府を吹き飛ばしちゃったっていうのが、リーマンショックだったじゃないですか。だからあれからもう考えると、中国共産党も傾いてきたし、そこの傾いたところにこのトランプが出てきて、軍と一体になって、全部追い詰めて、で今回はだから一人も逃がさないと、一人も逃がさないでみんな見しとるぞということで、こういう大掛かりなことになったわけですね。大統領選挙に勝ちたいだけだとかですね、言ってみれば、なんていうんです、一罰百回でね、日本でいう一罰百回で上の3人ぐらい捕まえたらあとはよろしいというふうにするならね、ずっと話は簡単だったと思うんですよ。でもとにかく一切妥協せずに全部と捕まえるということでここまで来たんだと思うんですね。いくつか分かれ道ありましたよね。トランプにはいくつか分かれ道があって、この分かれ道で結局全部捕まえると方向に動いていくわけですね。ですからどこまでも不正を押し通させられなくなるように、言ってみれば、もう最大限の数の人たちが不正にしがみつく以外に逃げ道がないように追い込んでいったわけですね。すごいもんだなと、一網打尽にするってはこのことかなと、しみじみこう見てて思いましたけどね。その結果が今にあるわけで、軍にしてみればですね、ここでね、そのままやっといたら自分たち皆殺しにされますから、命がけであれひっくり返すわけですよね。でもそれ以上になんかやっぱりこの、 まあ、この戦いというのは、本当にどこまでこの腐敗が広がってるかっていうことがよく分かった戦いでもあったわけですね。結局まともなのはまともな軍と民衆だけだったと。まともな軍人と民衆だけがまともで、あとはみんなおかしかったということが、まあ、はっきり分かったわけでありますね。まあ、金にまみれてですね、あとはまあ権力権威に怯えて、怯えてですね、じっとしてるだけだということが、まあ、はっきり分かったわけでありますね。まあ、国一人にして立つっていう言葉がありますけども、まさに今回はそうだったなと思うんですね。でやっぱりこの民衆というところがですね、やっぱり、私は空前絶後だと思うんだね。なんて言いますか、この今、コロナではっきりしたことはですね、やっぱり時代は元に戻らないってことですね。もちろんトランプ革命もそうですが、時代は元に戻らない、時代は元に戻らない以上ですね、上が適当なことを言って切り抜けることはできないわけでありますよ。何かなさなければ未来に行くことはできませんね。でもこう何かなすという時、何をすればいいかっていう時に、なんかこう、まあ政府の政策じゃありませんが、ああしてこうしてそうしてああしてとですね、いろいろこう、まあ、手続きを考えてね、でこうしましょうっていうんでうまくいくなら、それはまあ話は簡単なんですよ。下の方にしてみれば上に任しとけばいいわけよ。民衆にしてみれば上に任しとけばいい。そうしたら適当にやってくれると、まあなんかゆっくり休んでるうちにですね、物事は片付いたというふうになるわけですが、どうも今回ばかりはそうはいかないですわね。そのコロナのことでもアメリカの革命の影響なんかでも、まあ、全然そうはいかないですね。やっぱりみんながそれぞれ動き出さないとダメですわね。一人一人が自分の問題として状況を捉えて動き出さないと、ほら全然決着はつかないですね。で、ということはやはり民衆、まあ、企業の中でも国でもですよ、民衆を連れていかないとこの先の再建はできない。ここがだから、まあ普通の権力闘争とかなんかとは全然違うところですよね。普通の権力闘争は上だけで済む話で、なんだけど今度は民衆を連れていくと、新しい世の中に。これが企業経営者にとっても、もちろん国のリーダーにとっても一番重要で、一番大変で、同時にこれ民衆っていうものはある意味で言うと捉えどころがないけども、まあその神宿る世界になりますから、善の神を使って民衆を連れていかないとダメですよね。だって俺についてきたら、私に投票すれば、10万円あげますよみたいな形でね、悪神を起こして連れてきたって何の価値もないですよね。全く前に進めませんからね。まあなんかそんなことやった大統領候補がいましたね。この間大統領選挙でね、20万円だったかな、まあそんなことを言ってた人がいましたね。でもそれは全く意味なさないわけですね。まともな人たちのまともな発想、まともな人たちの善なる神を動かして初めて全体が動いてまともな世の中が生まれるわけですから、これだから悪神を使ってなんか始めたらですね、行き着く結果も悪の地獄の世界ですから何の意味もないわけでありますね。まあそうするとですね、こう善神を動かしてっていうことになりますと、これはすごいです。上に立つ人がまず善の神としっかりとコネクトしなきゃいけないし、その周りがそうだし、変なやつ一人でも入れたらそれはうまくいかないですね。今回ダンスカビノさんって言いますよね、メディア部長ですけどね、が昨日だったかな、インスタグラムになんか久しぶりにアップしてましたよね、日の出ですよね、あけぼのの写真でね、しかも山から上がってて、その山の日が当たるところにちょうどなんかリオデジャネイロの、マリア像みたいな、なんか神の像が立ってましたよね。で、ずっと昔のことだったと下にこう一つコメント入ってますよね。だから要するに日が隠れて随分時間が経ったと、随分時間が闇の時代が長かったと、でやっと日が差してきたと、神の光がねというあの写真ですね。あれはいつもすごいと思うんだよね、あの人のこのセンスってね。で同時にそのあの中にはビデオが一緒に入ってましてね、表紙がその日の出の写真で、ビデオの方は、まあ、交通事故でですね、半身不随になっちゃった人が、まあ、もう一回立ち上がるっていう物語ですよね。あれがだから今回のアメリカの立ち直りをそのものを意味してますよね。でやっぱりそこにあるのは、やっぱこう神が来て民衆と共に 未来を開いていくという世界ですね。要するにこの難しい局面を神と共にみんなで歩んでいくと。だトランプはあの1月6日のあの議事堂の事件で、で軍が出てきて、あなたは軍が処理することになるわけですね。でその後は不思議な旅に行くってこと言ってましたよね。みんなと一緒に不思議な旅に行きましょうって言ってましたよね。だからこうなんて言いますか、前後左右がよくわからなくなる。霧がね、こうずっと立ち込めて、あるいはその暗闇で前後左右がわからなくなるところをこう進んでいくと。で、前の方にだんだん光が見えてきたと。だんだん明るくなってきたと。こっちだと。いうような、なんかその、なんかこう死と再生っていうんでしょうかね。終わるものと何か生まれるもののちょうど境目ですよね。終わるところと始まるところの境のところをこうずっと歩いていくみたいな、まあ、そんな話だと思うんですね。いやこれはすごいなと思いましたね。よく私もまあ最近あんまりないですけど、昔はよくですね、会社の中でひどいのがいるから何とかしてくれっていうね、まあ依頼を受けたことがあるんですよ。まあ社長が一生懸命まともな会社にしようと思ってんだけどね、なんか 2,3 人ですねひどいのがいるんだと。このひどいのを排除しないと会社がまともにいかないんだと。ところがこのひどいのがなかなかやめないんだと。で、これがその周りの人たちは 悪い方向に感化しちゃって会社どうにもなんなくなっちゃってんだということでね、ご相談を受けることが前、時々あったんですよ。その時ね、あれ絶対ね、その悪いやつをみんなの前で非難しちゃダメなんですよ。悪いやつをみんなの前で非難するとますますそういう人元気なんです。悪神がついた人って善神の反対だから、非難されると元気なんですよ。そしられるとむしろ元気出てくるんですね。あれ反対なんです。で、そういう人たちって、だから反対だから、明るい話とか温かいことがすごく苦手なんです。だから今なんかね、トランプ側でなんかディープステート側で、トランプ側じゃない、ディープステート側でね、こういろいろあぶれ回ってる連中ってのは、あれは明らかに悪神だと思うんだよね。で、彼らは逆になんであんなにあぶれ回ってるかっていうと、私怖いからだと思うんですよ。それは確かにね、軍法会議も怖いかもしれないけども、やっぱり一番怖いのは、やっぱり動じない民衆だと思うんだよね。暴力振るうわけでもないし、どうなってんだろうなとみんな顔を見合わせながらも笑顔でね、楽観的にこう状況を見守ってる民衆が一番怖いんだと思うんですね。こういう人たちを制御する手段がないんだもん。だって彼らは、飴と鞭で、ね、悪神だから飴と鞭、特に脅迫でみんなを動かしてるわけだから、それが通用しないんだもん。彼らにとってみれば一番怖い存在だと思うんですよね。で、なんとかしてくれっていう頼まれていきますとね、やること決まってるんですよ。こう、みんなが集まる会議でね、こう、ざっと見渡しますと、だいたいすぐ分かりますよ。顔つきで、あ、こいつがとくろ巻いてんだなって、こう、前から見てるとよく分かるんですよ。それでね、ありがたい話するんですよ。いい話をするんですよ。とにかくね、いかに人って素晴らしいもんで、縁が素晴らしいもんでね、まあ、世の中ってものは、いい方向に行くようになってんだと。いろいろあってもね、だからみんなで協力してね、世のため人のためやったら必ず報われるし、本当報われてきたでしょうと、ますますそれをね続けることが何よりも大事なことだし、皆さんの人生そのものがね、光ることなんですよって話をずっとするんです。そうするとね、もう敵面なんです、その真ん中の真ん中って言いますかね、そのとぐろ巻いてる連中ね、悪の方に引っ張り込もうという人たちはね、こんな風なんですよ。なくなってね、なんかまたしゃらくさいこと言い出したら、またそんなこと言い出してなきゃないだろうって言ってね、あんた言ってること違うよと、そんなね、きれいごとでうまくいくなんてね、思うたとかね、そういうね、元気にね、反論してくれる元気がないのよ。みんなこうなっちゃってね、で、大体まず顔がね、頭がこう左右に、目が下に行ってね、頭が左右に触れ始めるんですよ、こうやって、ああって。今度ね、体も触れ始めるんですよ。それでね、貧乏ゆすりしたりすることあるんですよ。見てんとね、貧乏ゆすりもするんですわ。あとね、手にペン持って、ペンをくるくるくるくる回し始めたりするんですよ。あ、これ緊張してんなと、見ててすぐ分かるんですわ。あ、始まった、始まったと思ってね。で、こうずっとやってるんでしょ。一方ね、善神に宿った人はね、ますます元気なんですよ。そうだ、その通りだ、やっぱそれでよかったんだって、ますます元気になってくるの。で、ずっと話終わるでしょ。そうするとね、もう、どうもならない人はね、悪神の方はね、まあそうね、退席しちゃう人も中にいますね。あんまりひどいのは退席しちゃいますよ。本当になんかいたたまれないような感じでね、パッと席立って行っちゃいます。耐えられないんだね、あれね。で、そうでないとね、例えばその席で座ったまま お地蔵さんのようになってますよ。もう目が点になっちゃって、ほとんどこう動くことができない、表情一つ変えられなくなって、その間にずっと固まっちゃってるという状態になってますよね。だから話が終わって皆さん三三五の立ち上がってこう談笑してるのに、そういう人だけですね、もう目が点になっちゃって地蔵のようにですね、そこに居座っちゃってるというのがありますね。いや、それは私一回じゃないですよ、そんな見たのはね、何回もありますよ。あ、なるほどなと、禅が見た空が見てこんな違うんだなといつも思っててね。だからトランプたちは非常に注意深くですね、禅が目に宿った人たちを一生懸命連れていきますよね。禅が目に宿った人たちを、だから決して軍だけじゃないよね、軍だけではなくて、やっぱ禅が目に宿った民衆を連れていきますよね。まあ、そのためのだから秘密の通信回路をあの人持ってるわけだよね、だそこだけはちゃんと通じるようにね、持ってるわけですよ。まあ、だからそれはすごいなと思う。でもやっぱり私はね、今同じことがみんなどこでも要求されてると思うんだよね。今回は悪神が生きる場所を用意して、はいどうぞはできないんですよ。例えばある利権をね、取っ払うと、じゃああなたに今度この利権やるから、これで納得して OK してくれと、いつもだってね、あれは使えないんです。要するに清濁合わせ飲むってやり方が今回は通用しないんだよ。清濁合わせ飲むだといつの間にかダクダク合わせ飲んじゃうことになっちゃうから、それできないわけよ。善しか連れていけないんだ、悪は連れていけないわけですよ。とおさらばしなきゃいけないんだ。おさらばだから死と再生の物語があるんです。まさに不思議な物語でしょう。で、この最後のね、アメリカの大統領選挙の場合、ディープステートの片付けは軍が出ると、軍の精鋭が出てこれ片付けると。で、しかし想像の分だよね。想像するところはやっぱり民衆がやらないとね、まあ、いけないんで、だからその想像に向けて、まあ、いろんなことを、まあ、これからやっていくわけですよね。同じようにやっぱり企業でもどんな組織でもそうだと思うんだね。まあ、これコロナも今回2回目は2回目の緊急事態って、これかなり多分大変なことになると思うんですね、この先ね、2、3ヶ月の間ね、2ヶ月ぐらいかな。あと、しかしアメリカのこの革命ってドミノ倒しのみたいに世界中に影響しますよね。日本にも当然来ますよね。こういうことになった時に、やっぱり日本も多分例外がないと思うんですね。悪神の方はもう連れていく場所がないよと、ここまでよと、あとは改心するなり自分で何かしてもらわないとどうにもなりませんという絶対絶命のところに、本当に日本も私なると思うんですね。で、だからこう、これってなんかどうしようもないこと、何ともしようもないこと、まさに空前絶後っていう世界だと思うんですよね。まあ、ラビ・ボトロさんが言うところの学から始める。で、その学も、まあだから武人が出てきて全部ぶっ壊した後は学から始めるって言うんだけど、その学っていうのもただ単に頭を使うだけの学問じゃ全然ダメで、良き神とつながることによる真理ですよね。真理の世界が理解できてないと、これは学が意味ないわけね。何やったって、どんなことを学ぼうが、どんなことをやろうが、善の神とコミュニケーションができてない限り、それは全く難しいわけですよね。そこのところが私はすごく重要なことだと思うんですね。空前絶後ってそのことですよ。こんなことあったかなと。まあ、要するに今まではね、そこそこで全部済ましておくわけですよ。まあ、革命だとか何とか言ったって、政権交代だとかね、改革だとか言って、まあ、そこそこのところに済ましておいて、はい、今日はこれで手打ちと、今回はこれで手打ちにするから、まあ、あんたは今回これで勘弁しといてよ、あんたはこれで OK しといてよと、まあ、なんとかこの先ね、なんとかなるように全部裏で手配をして、でそれぞれ落ち着き場所を決めて、まあ、めでたしめでたしと、まあ、全部ね、あの主従変わり、それから状況も一転しましたが、まあ、あの境遇の差はだいぶ生まれたかもしれないけども、とりあえず、まあ、皆さんこの先つながりましたというところで決着して終わりなんですが、今回は全然違う。もう特にこのあれですね、コロナ以降は全然違う。そうなっていない。そのどうもならないのはどうもならない。要するにそれは生活が苦しいとか仕事がじゃないんじゃないんですよ。ほら、縁がある人は何とでもうまくいってますから、全然そのなんて言いますかね、給与だとか、まあ、地位だとか関係ないですよ。悪神の方の世界たちはもうとにかく螺旋を描いてなんか落ちていくように私には見えますね。 そういうもんなのかなと。要するに自分でまさに自分の未来を今選択してる感じですよね。そんなに力んで興奮してどうすんのかなっていうところに結構みんな突っ込んでいきますよね。まあそういうもんかなと思って、まあ最後ね、なんか救われればいいなと思っていつも見てるんですけども、まあいずれに対しましてもですね、まあこういうことはまさに空前絶後ですね。今までまさになかったことなんだろうとしみじみ思います。本当に世の中にはこういうことがあるんだと思いますので、ぜひ皆さんもですね、まあ、そういう目で世の中見ていただくとまた面白くなるかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、空前絶後の出来事ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。